皆さんこんにちは。ご紹介いただきました有本恵子の母でございます。本当にたくさんおいでくださいましてありがとうございます。1988年に北海道の石岡さんのところへ北朝鮮から手紙が参りまして、私どもの娘と今ここにいらっしゃった斉藤さんの弟さんの松木薫さんとその石岡さんと3人が家へ会って北朝鮮で今力を合わせて暮らしておりますというような内容でした。そのことによって1988年その時点から私たちはこの問題に取り組んでまいりました。それで第1回目にいろいろとこうコンタクト取ったんですけれども、どこもつながらなくて、今お見えになってました安倍総理のお父さんの安倍晋太郎さんの事務所だけがコンタクトが取れまして、とにかくそれだったら手紙を持って一度来られますかということでお伺いしたのがこの運動の始まりです。でその時に今もいらっしゃる飯塚さんという秘書の方が警察庁外務省とついて回ってくださったんですけれども、国内のことならばなんとかなるんですけれども外国のことですからということで警察はダメでした。で外務省も国交はないですからという一言でもうその場は終わりました。そのことによっていろいろこう運動を始めたんですけれども、その9年間というものはその家族ができる9年間というものはどこも取り合っていただけませんでした。だから本当に私どもその政治家の方は存じ上げておりませんし、どうしたらいいかわからないまま、無我夢中で一番最初に皆さんもご存じだと思いますけれど、北朝鮮と非常に太いパイプを持っている社会と行けばいいよって石岡さんのお母さんがおっしゃいましたので即行ったのですけれども何の返事もなく終わりました。だからそのとにかくどうしたらいいかわからないまま10年間はもう本当にいろんなところに参りました。その弁護士会も行きました。それでも外務省も何でも尋ねました。で政治家の方も接触したのですけれども、なかなか私たちが思うような動きは取れませんでした。それでやっと横田めぐみさんのことが、今ここにいらっしゃる石村先生が国会の場で明らかにしてくださいまして、初めて横田さんが出てこられまして、そこへみんな家族が寄りまして、家族会いうのが1997年の3月25日に発足いたしました。これで運動はだいぶ盛り上がったんですけれども、まだマスコミも政治家の方々ももう一つしっかりとは対応はしてくださいませんでした。でもその外務省だけは私どもがいくらでも個人で行きましてもね、なかなかちょっとでも上の方にお目にかかりたいんですけれどと言いましても、私で辛抱してくださいというのは過剰止まりでしたけれども、家族会ができました時に局長さんが出てこられました。それには驚きました。やはりこの数の力って大したもんだなとその時つくづく思いまして、それからずっと運動を続けてましたけれども、やはりマスコミも政治家の方々もこれに関してはなるべくならほとんど報道の方もなさらないし、政治家の方もこれを避けて通るような感じでした。それから1990年の9月に第1回の交渉で金丸さんと田辺さんが行かれましたけれども、皆さんご存じの通りのような状態でした。その時に私どもは金丸さんが行かれるいうことを聞きましたので、私どもの地元から出ていらっしゃる石井はじめさんって方にお願いに上がりまして、行かれるんなればこういう問題があるということを北朝鮮にきちっと提示してくださいってお願いしたんですけれども、帰ってこられたお返事を聞きますと、どうもこれは話してないなというような様子でした。だからもうその時にはもう主人が申しますのには、本当に冷水を頭から浴びたような感じがした。これでは娘たちが娘は救うことができないなということを思ったということを今も言っております。だからそれでもこの2002年9月17日総理が行かれて初めて北朝鮮もこの なしで歩くということを認めましたので、皆さん国民の方々が皆さんが知っていただくところになったんですけれども、それでも先ほど西村先生がおっしゃったように国内に敵がたくさんいたんです。国内の政治家の方々がどういうわけなのかこの問題にはきちっと取り組んでくださらなかったんですね。だから本当にこれはもうどうしたものかと思いながら現在まで至りましたけれども、やっと私たちの念願 の、 安倍総理が誕生なさいました。その時点で私どもが手紙を持って上がりました時は今の安倍晋三先生にはお目にかかってないんですけれども、その時点で秘書でいらしたいうことは後でお聞きしました。それでその時からこの拉致の様子をずっと見てこられたと思うんですね。だからその都度にいろんな方が交渉に入った時にどんな交渉をしてるかなということも多分ご存知だったのと思います。だから今の総理になられてこのことを第一番で取り上げてくださったんだろうと思います。その間この拉致の問題をどうすればいいかなということはずっと考えてくださったと私は思っております。でも皆さんご存知の通りこの間から渡辺秀子さんって方で拉致されて、拉致されたというよりもその方を殺されたんじゃないかなと言って後のお子さんお二人が北朝鮮に連れて行かれてるんじゃないかなということが新聞紙上で出ております。これは本当に毎日のように1週間から10日くらいかけて毎日新聞紙上に載りましたし、テレビでも放映されました。これは私たち家族会立ち上げまして間もなく週刊誌には載ったんです。ちょっとだけどそれは1回で終わりました。だからいかにその頃のやはり政治の圧力がかかってこういうことは取り上げないいうことになってたんじゃないかなと思います。だから本当に長い間かかって本当に今長いことって私短い方でも20年のところはあるんですね。だから横田めぐみさんでも30年ですね。私どもね24年です。だから本当にもっと古い方も特定失踪者の方にはたくさんいらっしゃると思うんですね。だからこの間からそんなに乗ってる渡辺さん の、 そのご主人が北朝鮮の工作員であって、その組織が東京にあったそうですね。だからそのが一つ の、 会社が工作員のどういった人みたいになってたんですね。だからそういうことですから、その時点で30人ぐらいは北朝鮮に連れて入ってるいうようなことを言っておりましたのでね。だから今東京の方から特定失踪者の方もかなりいらっしゃるんです。だから本当に私どもが夢中で9年間来ましたし、家族会を結成してからも本当になかなかもう前へ進みませんでした。だから私いつも思うんですけれどね、これに関わってきた国会の議員の方はね、自分がどういうことをしてきたかいうことを皆さんの前ではっきり言っていただきたいんです。皆さんもよくお分かりになりますし、私たちはその選挙権を持っております。その時に投票するといってもやはりマスコミの言ったことしか私たちには分からないんです。だからそのことによってピチッとした政治家の方が表に出られなくて、本当にどうでもいいような方がかなり目立って表に出てるところもあるんです。非常におかしな形になっておりますけれども、私が一番危惧しておりますのは、せっかく待望の総理が出てこられましたのに、どういうわけなのかマスコミがもう足を引っ張るようなことばっかり言ってるんですね。どこに原因があるのか分かりません。どこがそこに手を入れて足を引っ張るようになってるのか全然私でも見当つきませんけれども、本当に週刊現代とか新潮とか本当に最たるもんです。週刊誌はね恨むかなとだろうと思いますけれどもね、日本人であれば恥を知らないといけませんよ。このね拉致問題は大変な問題なんですから、そう思います。日本人は私一番最近感激しましたのは2002年の 9月11日以降、初めてこの国民大集会を有楽町の国際フォーラムでしまった時に、ほんとどんちょう上がりましたらね、あそこ6000人ほど入るところ1万人以上の方が詰めかけてくださったんです。その時にもう本当に胸が詰まって、もうあの時に挨拶してください言われても私はできなかったと思います。もう涙が一人でこぼれてきました。本当に日本人って素晴らしいと思いました。本当に多くの若者たちが犠牲になって北朝鮮に連れて行かれておりますけれども、この若者たちのことによって拉致されたことによって日本の国民の皆様方が元来の日本人に戻ったのという気持ちがしております。私はいつも思っておりますけど、日本人って素晴らしい民族だと思ってます。本当にこんな国は他にないと思っております。だから本当もう皆さんが一つになって、これは横田めぐみさんとか有本恵子というような個人個人の問題じゃないんです。日本の国に土足で上がってきて子供たちを連れて行ったんですから、本当に国として許されることではないと思っております。私たちの気持ちは子供を助けてやりたいという気持ちもありますけど、日本がもっとしっかりしていただきたい、日本が元来の日本に戻っていただきたいと、そういう気持ちでいっぱいです。総理が第一番に教育問題を取り上げてくださいました。で、この拉致問題も取り上げてくださいました。だからこの教育を変えて、憲法を変えて、日本の国として恥ずかしくない憲法を作って、教育もきちんとして、本当に元来の日本に戻ってくださったら素晴らしいなと私思っております。私たちはこの長い間運動を続けてまいりましたけれども、このことによって本当に日本人の素晴らしさも分かりました。だけど何しろもう年を取りますのでね、その体が言うこと聞きません。だから足が弱くなったり、本当に方法がこう悪くなるというのがもう身をもって感じるようになりましたけど、気持ちだけは負けないという気持ちを持っておりますので、なんとか、最後まで皆さんと、国民の皆さん方と、私たちと政府が一つになって、北朝鮮に払っていかないと、この問題解決しないと思っております。今、国定失踪者、特定失踪者の人も出てこられておりますけれども、本当に初めは何も分からなかったと思います。国内から突然いなくなって、まさか北朝鮮に連れて行かれてるなんて皆さんは思いじゃなかったと思います。でも2002年9月17日に北朝鮮を認めたことによって、初めて私ともそうじゃないかなと言って出てこられたと思います。だからいつも思ってます、その方と私たち運動したものとは同じ思いなんです。だから全部が入ってこないとこれは解決しません。だから今外国の方もたくさん来ていらっしゃいます。この人たちを含め全員が帰らないと拉致問題は解決しないと常に思っておりますので、どうか最後まで皆さんのお力をお貸しください。よろしくお願いいたします。
これほどまで別行されることはないんですが、秋広さんが映ったようにメディア批判もされましたし、ちょうど良かったかなと思いますが、両親世代で一番活動メインで活動されている最高齢が有本海子さんです。で次は両親世代で一番最年少の早紀江さんにお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。